Spinner。
味な副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第130回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。いやー、もうあっという間に12月ですね。皆さん駆け抜けて師走、慌ただしい日々かと思いますけど、元気でしょうか。平野もね、またなんか一つ倒したなと思うと、また一つ新たな対戦相手が登場してみたいな、そんな繰り返しな日々なんですけど、まあ美味しいものさえあれば頑張れるということで、そうなのよ。結局何があっても、何はさておき、ご飯が今日も美味しかったっていうところでね、帳尻を合わせていくタイプなんで、とにかくご飯の時間だけは死守をして暮らしているんですが、この間ですね、ちょっと数日間旅に出ておりまして、それはもちろんご飯を食べに行く旅だったんですけど、香港に行ってきました。イエーイイエーイっていうことでもないか、すいません、一人で盛り上がっちゃって。いや、もう本当に幸せでした。スケジュールがね、朝から夜までご飯ご飯ご飯ご飯っていう、しかも全部美味しい美味しい美味しい美味しいっていうね、もう思い出しただけでも幸せになるなという感じで、めちゃくちゃ美味しいチャーシューとか、腸詰めの土鍋ご飯とか、羊のお鍋とか、あと鮮魚に紹興酒とチキンオイルのスープをかけて食べるやつとか、もう全部美味しかった。ということで、今日はあの香港美味しい美味しいご飯レポートをね、お届けしたいと思うんですけれども、まあ、前回もそうですよね、首都さんいらしていただいて中華料理のお話をしていただいたわけなんですけれども、ちょっと今回も中華なお話になっていきます。いや、香港何年ぶりだったんだろう、多分5年ぶりとかだったんじゃないかな。久しぶりでしたね。まあ、ちょっと今日のトークが皆さんの旅のねアイデアとかになったらいいななんて思ったりもするんですけれども、でもね、今すぐにでもまた駆けつけたお店たくさんあるんですけど、もう本当に美味しかったなっていうので、一番に思い出されるのがカムセンターローストグースっていう、ローストしたお肉がとにかくたくさん出てくるお店で、香港って結構こういうなんかローストしたガチョウとかチャーシューとかクリスピーポークとか、こう味をつけた肉を釜で炙り焼きにするような、いわゆる広東式のお肉料理の専門店がたくさんあって、まあ、そういうものをですね、焼き物っていう風に言うんですけれども、中国語だと焼き味って書いてシュウメイっていう風に読むんですけど、日本でもね、九段下の金福さんっていう、金福香港美食っていうお店とかはすごい焼き物に力入れておられますし、あと最近だと虎ノ門ヒルズにね、数年前にできた香港シュウメイ酒家赤坂利休っていう、赤坂利休っていう有名なお店ありますけれども、そこの焼き物師の方が作られた焼き物専門店とかがあったりして、私はすごくこの焼き物シュウメイっていうものがめちゃくちゃ好きなので、日本でもよく食べに行くんですけれども、もう香港といえばそれの本場じゃないかということで、絶対美味しいの食べたいという強い思いをね抱いて行ってきたんですけれども、そのことをですね、現地の知り合いの方に相談したらね、もう行ってほしいお店あるっていう風に聞いて送られてきたんですけれども、その地図がね、ボーリング場だったっていうね、なんでっていう、そんなことあるっていう風になったんですけど、お店の名前はね、改めて言うとカムセンターローストグースなんですけど、なんか知らんけど複合体育施設みたいなところの中に入ってて、だからなんか私が入ったエントランスがなんか多分裏口だったっぽくて、まず入った瞬間柔道場だったのね。もう絶対間違えたと思って、もう絶対間に合わないと思ったんですけど、そこからちょっとロッカールーム通り過ぎて、そしたらなんかボーリング場現れて、 しかもなんかそのボーリング場がさ、ほんとそのラウンドワンみたいなウェイみたいなボーリング場じゃないわけ。もう全員マイボール持参みたいな、なんかガチ勢しかいないみたいなやつで、あのすごいね、あのガチ勢のボーリングってもうストライクとか出しても一切表情変えないんだね。これがデフォルトですが何かみたいな、こう異様な空気を放っているボーリング場の中にですね、なぜかめちゃくちゃ美味しい焼き物の店があるという、ほんと不思議コンテンツなんですけれども、でなんでねそこにお店作られたのかちょっと聞きそびれちゃったんですけど、とにかくそのカムセンターローストグースっていうのは、あの香港でもすごい有名なカムズローストグースっていうお店があるんですけど、その関連のお店で、でその中でも今は一番カムセンターが美味しいからっていう風に聞いてお邪魔したんですけど、まあうまかったね。あのローストグースってね、あのお店の名前にもなってますけど、そのガチョウを丸ごとローストしてくださるんですけれども、もうこの出来たてのグースのね、黄金色に輝くね、皮目のパリパリがもうね、これは金よりも価値があるよと思ったし、もう私はですね、ありとあらゆる皮目のパリパリが好きな人間なんですけど、これはもう本当に表彰台に立っていただきたいレベルのパリパリ感度最高純度の火入れでしたね。いやもう本当にすごかった、まあ、本当にね、あの出来たてをいただけるっていうのもそのパリパリ感にあの影響してると思うんですけれど、あのもちろん皮目だけじゃなくて、そのグース自体の肉質ももう全然硬くなくて食べやすくて、こう絶妙にしっとり肉汁をたたえられておられましてね、でそれをねプラムのソースにつけて食べるんですよ。甘酸っぱいソースとお肉、もうベストフレンドフォーエバー、もう BFF ありがとうっていう感じでね、本当に美味しかった。もうでもね、あの日本当に時間がなくて、フライトの2時間前くらいにそれ食べてまして、ちょっと予約がねその時間しか取れなかったっていうことでめっちゃ急いでたんですけど、だからさ、もう本当にあともう1時間でもね余裕があればもっともっと心ゆくまで堪能できたなと心残りなんですが、もう絶対にまた行きたいなというふうに思っています。あとはですね、やっぱりこう行ったお店の中ですっごい印象的だったのはチェアマンかな。あのチェアマンっていうのは、あの広東料理のレストランなんですけれども、今や世界に名だたる名店となっておりまして、あの世界のベストレストランランキングのアジア部門でも1位に選ばれてしまったりしているお店なんですけど、私は初めてお伺いしまして、まあなんか1位のところをさ、1位だったっていうのもあれなんだけど、でも本当に素晴らしかったのやっぱすごいんだって思った。で特に感動したのがね、まあ、なんて言ったらいいかわからないんですけど、ちょっと汁系のお料理なんですけど、まあ日本語で言うと繊細に火入れしたうちわエビのおかゆ汁みたいな料理で、ちょっと全然美味しそうに言えてないんですけれども、まあ、一言で言えばスープみたいなお料理なんですね。でその海鮮の粥をまずベースになってるんですけど、そのお粥を極めて丁寧に作って、でその粥のお米の部分を取り除いて、とろみのあるスープの状態を作るんですね。でそこに新鮮なうちわエビを、もうそれこそまた繊細に火入れして中央に置いて、そこにシャーズっていうあのエビの卵を乾燥させた粉があって、なんかそういうのよくかけるんですけど、あちらの方はそれをパラパラっとしているんですが、これがねもう香港の人にとってはホームやーっていう風に思える味なんだって。でもさ、そのお米のさ、お粥のさ、米を取り除いたりしてるからさ、もうめちゃくちゃ洗練されてるわけよ。で私も実際にあの香港いる時に朝ごはんでお粥屋さん行ったんだけど、本当に大人気で、まあ、地元の人も観光客も入り乱れながらめちゃくちゃ美味しいお粥をいただいたりしたんですけれども、きっとあの味が香港の人たちの心の中にあって、でもチェアマンはさ、そういうハイエンドなレストランだから、それをそのままやるわけにはいかないじゃないっていうところで、このお料理に着地させていく。だからその洗練と癒しが、まあ、本来真逆のものが同時に併存しているんですよね。だからもう本当にやっぱりこう、普段ってねガストロノミックなお店になるとどうしても洗練されちゃうじゃないですか。だからこうなんだかんだこう心まで入っていきづらい、綺麗なんだけど、なんか美味しかったんだけど、こう安心とかそういうのとは違うよねってなりやすいんだけれども、まあ、今回のチェアマンに関しては、まあ、すごい空気感は素敵で上品な空間なんだけれども、その反対側の癒しとか心が満たされるとか安心するとか、そういう食べ物が持ってる、まあ、力みたいなものをなんか同時に携えて、その両極を同時にやることのレベルの高さみたいなのをね、め めちゃくちゃ感じさせられましたね。あと私自身がすごくそのこれよく味の副音声でも言ってるんですけど、私の好きな食べ物の方向性がその味わいも香りも豊かだけど重さはなくて余韻が美しいっていう料理が好きなんですってよく言ってると思うんですけど、まさにそういうお料理が多かったですね。だからね、それが何をもたらすかっていうとね、いつまでも食べていられるんです。はい、もう全然ねお腹はいっぱいなんだけど重たくないからもう口が止まらないみたいな感じでもうずっと食べてました。ものすごい量を食べさせていただきました。あとはね、あの見た目は結構シンプルなんですけど、そのお料理の話聞いてるとすごく多様な技法が駆使されていたりとか、オリジナリティのあふれる哲学があったりして、あ、ワン&オンリーってそれはなるよなっていう風に思わせられるお料理の数々でした。もうチェアマンの皆さんありがとうございます。まあ聞いてないと思うけどね。はい、ということで、あとはね、もういろいろとローカルなところにも行ったよ。あの秋冬はですね、香港ではあの羊の土鍋煮込みみたいなものすごい食べられるらしくって、それをヨンナムボーっていう風に言うらしいんですけど、すごくあのローカルなお店にですね、現地の知り合いの方に連れてってもらったんですけれども、まあ、現地集合だったんでタクシーの運転手さんにあのそのお店までは連れてってもらったわけなんですけれども、もう運転手さんが、え、ここで降りんのみたいな、そうか頑張ってねみたいな反応されて、え、何が待ち受けてんのっていう風に怖かったんですけど、まああのまあ塩対応系のお店だったですね。なのでもう本当に私はただひたすら現地の方にあのいろいろと手ほどきしていただいたというか託させていただいたんですけれども、その羊の鍋ヨンナムボーめちゃくちゃ美味しかったです。もう本当にねグツグツね鍋をさせちゃうんですけど、中に大量のあの骨付きの羊肉が入っていて、であとはね湯葉となんだっけな、湯葉以外はくわいが入ってたね。あとね生姜の揚げたやつを煮てあった、なんかそれもすごい美味しかったです。で上からはパクチーとあとセロリだったかなとかがこうわさっていう風になってて、でその汁がですねもう茶色い感じなんですけど、その羊肉の味わいが出たグレイビーみたいな感じになってて、でそれがちょっとだけスパイシーなんですよね。でカレーっぽい雰囲気もあって、でその横に腐乳がついていて、それで味変したりもしていいんですけど、まあカレーっぽいということでね、これはお米をそそるわけなんですよ。なので最後にあのお米をいただいて、その汁をぐしゃぐしゃってやった土鍋汁がねもうめっちゃ美味しかったですね。あれ本当に東京でも食べられるとこないのかな。ヨンナムボ絶対みんな好きだと思いますけれどもね。それとね、やっぱりねどこへ行っても蒸しスープが美味しかった。例えば杏仁と豚の灰の蒸しスープとか、豚の灰と杏仁の組み合わせって結構あるんですって、私も初めていただいたんですけど、あとはね山芋クコの三つ貝椎茸豚すね肉の蒸しスープとかね、もうやっぱり私蒸しスープっていうのは好きね。本当になんかもう寿命が100万年伸びそうな地味深い味を称えておられましたけれども、あとはですね、あの鮮魚の蒸し物に紹興酒とチキンオイルのスープをバシャーってかけたやつに私 2,3 軒出会ったんですけど、それはめちゃくちゃ美味しかったですね。なんかこう私の今までのイメージだと、こう鮮魚の蒸し物にオイルをかけるっていうと、あのチンジャンユーっていう清いに蒸したに魚っていう風に書くお料理があって、それはあの大体その鮮魚丸ごと1匹蒸したやつに生姜と白髪ネギの千切りをたっぷり乗せて、で煙が出るほどカンカンに熱したピーナッツ油とかをジューっていう風にね注ぐお料理なんですけど、あれね昨日何食べたって今シーズン2やってるじゃないですか。あれでもねこの間金目鯛の中華風姿蒸しっていう料理で出てきた、まあ、あれはねピーナッツ油じゃなくてごま油だったんですけど、まあそれくらいそのチンジャンユーっていうのはねあのすごくポピュラーなんですけれども、まあ今回いただいたやつはその仲間というか、なんか最近出てきたやつっていう風になんか現地の方がおっしゃってたんですけど、なんならねあのチェアマンの人が考えたんじゃないかなみたいなことまであの現地の方おっしゃってましたけれども、その紹興酒とチキンオイルと鮮魚の出汁の出汁汁の組み合わさったのがもううますぎて、もう本当にこの汁を持ち帰らせてくれはしないかっていうくらいの美味しさで、ご飯ももちろん追加で頼みまして、でご飯にかけても美味しいし、その汁を取っておいて野菜の炒め物が来たらそれにもかけるしって感じで、もう本当に美味しかったですね。 で、まあ、今回特別だったのがですね、現地の方に案内していただけたっていうのもありますし、あとそもそも旅のきっかけが知り合いのね中国料理のシェフで香港でも仕事してたことあるよっていう人がいるんですけど、その人がねある時ねこの秋香港行くんですよねみたいなことをおっしゃってて、でじゃあうちらも行くみたいな感じでちょっと食べるの好きな友達数人でですねそれに便乗させてもらったんですよね。なんで現地集合現地解散、参加したい食事があれば参加するみたいなやつでね、それが本当に良かったですね。やっぱりすごい当たり前のこと言うんですけど、こう贅沢な旅とは何かって、まあ、いろんな考え方あると思うんだけど、私はその土地に詳しい人にその土地を案内してもらえるっていうのが、まあ、これ以上贅沢な体験っていうのはあるのかなっていうふうに思いました。で、あと今回はですね結構人数も多かったりもしたので、みんなで食べ物を分け分けすることができるっていう、やっぱりこう大皿でね一匹丸ごととか一羽丸ごとみたいな料理が香港は多いので、まあ円卓を囲む仲間っていうの必要だなということを、普段一人でご飯食べるのが好きだよとか言ってる私でさえも痛感しましたし、その香港のね人たちはなんか四文字熟語で食に得に関わるに福って書いて、その食べることは福につながり幸せであるという風な考えもあるそうで、そのみんなで食卓を囲んで食事をするっていう習慣がね未だにすごく大きいっていう風に聞いてますけど、まさにそういう時間を体験させていただいた素晴らしい香港旅になりました。はい、というわけで食べ物ばかりの話を私してるんですけれどもね、食べ物以外のものも見たよっていうのを一応取ってつけた感じになって申し訳ないんですけれども、一応言ったんですよね。で今回すごい行ってよかったなっていうふうに思った食べ物以外の場所で言いますと、M プラスという美術館がですね香港にできたんですけれども、これ2021年の11月に誕生したらしくって、アジア最大級の視覚芸術の美術館ということで、もうすっごいかっこいい美術館でした。めちゃくちゃ大きくて、でこう階段がすごい巨大なのがあって、そこでもう別にその美術館に来てない人もなんかお茶してるみたいな、もう本当に暮らしの中に溶け込むというか、美術館ってそういう風にあるべきだなって、ロンドンのどこだっけな、テートモダンとか行った時もねすごい思ったりもしたんですけど、本当に空間もね素晴らしくて、で集められてるアートも本当に素晴らしくて、もう一生入れる、一生は嘘だね一日中入れる美術館で私もすごい楽しませていただいたんですけれども、ちょ、フード的にこれは注目しなきゃいけないよっていうのがですね、なんと日本にかつて存在していたとある寿司屋さんの内観がパーマネントコレクションとして収蔵されているということで、デザインの展示のコーナーがあって、本当古今東西いろんなねデザインが収蔵されているお部屋があるんですけれども、その中に結構日本の展示物もたくさんあって、それこそパルコの広告とかねそういうのも展示されてましたけれどもね、その中にですね倉俣史朗さんというデザイナーさんね、伝説的な方いらっしゃいますけれども、倉俣史朗さんが1988年にデザインした新橋のお寿司屋さん清友さんというのがあるんですけれども、そちらのですねお寿司屋さんがそのまま収蔵されてるんですよ。なので美術館でその空間に接するとまずのれんがあります。でのれんに清友って書いてあって、でそののれんをくぐるとですねめちゃくちゃかっこいいですねお寿司屋さんが現れるという、なんかいきなり90年代の日本にタイムスリップするような、ちょっとロストイントランスレーション感もねあるような感じになるんですけれども、本当にかっこよかった。なんかねすごいシンメトリーなエントランスになってるんですけれども、中に入ると天井が緩やかなカーブを描いていて、でカウンターには御影石が使われていて、で一見壁のように見えるカウンターの奥がですね本当に食器が収納されてすごい綺麗な棚になっていて、で基本的にはその木と石っていう空間なんですけれども、奥の扉にですね青とか赤とかの原色がパキッと使われていて、何これめっちゃかっこいいみたいな風に思いました。なんか食べ物はそうだし、レストランとかもやっぱり消え物だなっていう印象が私すごく強くて、まあ、それでこそね箸袋とか永遠に取っていってしまうタイプなんですけれども、こうやってねそのデザイン的な視点で優れたってなると、あこれは保存するべきだよ、未来の 人にも見てもらうべきだよっていう風になって、そのアートとしてその収蔵されるんだ、保存されるんだっていうこと自体にも私すごい感動してしまいました。もう私が大富豪だったらもう保存したいお店山ほどあるんだけれどもと思いながらね、でも素晴らしい、こうやってね、あの素晴らしい建築が撤去されることなく保存されて、それでまたね再設置されて皆さんに日の目を浴びるっていうことが、なんかすごく私は感動してしまいました。お寿司好きの方もフード好きの方もぜひ M プラスにいらしたら、清友さん見ていただきたいなというふうに思います。味な副音声ボイスオブフード、はい、というわけで今回は私が旅してきた香港のお話でしたが、いやなんかお腹空いちゃいましたね。またすぐにでも行きたいというふうに思いますけれども、でもね今回すごいたくさん食べたんですけれども、たくさん食べれたのは先週先々週の首都さんがいらしていただいた時に、そのヤムチャを食べる時は野菜をたくさん食べなさいっていうふうにね素晴らしいアドバイスをいただいたんですけど、私はそれを頭に止めて参りましたので、それこそその焼き物のねグースのお店でもしっかり野菜食べましたし、チェアマンでもしっかり野菜、いろんなところで野菜の炒め物必ず頼みますっていう感じでやっていたら本当にたくさん食べれました。やっぱり首都さんの百戦錬磨の、経験には嘘はないということが証明されましたので、皆さんもぜひ旅先でたくさん食べるぞっていう時はとにかく野菜をケチケチせずに食べまくるっていうので攻略してみていただきたいなというふうに思いました。そして引き続き味な副音声では味なフレンズたちの好きな食べ物のメッセージも募集しております。もちろん旅先で出会った美味しいものの話も送りいただきたいなというふうに思いますので、ぜひエピソードとともに送ってください。メッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージは味な副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。そして味な副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォントは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。